トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。5月も半ばになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。日によってはね、真夏日に近づいてすごく暑い日もあれば、まだちょっと肌寒いなって思う日もあると思うんですよね。本当にね、その温暖さっていうか、本当に体調をね、崩しやすい時でもあると思うので、本当に季節の変わり目は、くれぐれも体調管理に気をつけていただきたいなと思っています。ですね、今日のラインナップなんですけども、有名人の心に響く言葉をちょっとお伝えしたいなと思っています。結構調べるとすごくたくさんの有名著名人の方が、いろんな言葉をね、伝えて残してきてくださっているので、こちらをちょっとね、調べたのでお伝えしたいなと思っています。そしてですね、ちょっと前回からですね、視聴者さんから投稿をいただいたので、こちらの方もですね、ちょっと紹介していきたいなと思っています。そして後半はですね、6月前半の金運のいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えするので、お付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。有名人の方の言葉をちょっとお伝えしていきたいなと思っています。人生には勝者と敗者がいる。勝者は常に挑戦を求め、敗者はいつも言い訳を探す。マーク・ディットカー。このこと言葉はマーク・ディットカーが成功や成果を収めるための心境や心構え、アプローチについて述べたものと考えられます。ディットカーはアメリカンフットボールの元コーチであり、その指導法や哲学は広く知られています。この言葉は人生には常に勝者と敗者が存在し、その違いはどのように挑戦や困難に立ち向かうか、またそれに対するアプローチや姿勢にあるとしています。勝者は常に新たな挑戦に立ち向かい、成長や進歩を求める一方で、敗者は自ら失敗や困難を他人や状況のせいにする傾向があります。この言葉は人々に自己責任や積極的なアプローチの重要性を認識し、困難や失敗にも前向きな姿勢で取り組むことを促すために使われます。夢を追い求めることができないなら、自分の夢のサポートをする人たちを見つけよう。デイビッド・バウイ。この言葉はデイビッド・ボーイが夢や目標に向かって進む際の重要な考え方を示しています。ボーイは音楽界での功績や独自の芸術的な表現で知られるイギリスのミュージシャン、俳優、プロデューサーです。 この言葉は自分の夢を追い求めることが難しい場合には、夢をサポートしてくれる人々を見つけることの重要性を強調しています。時には一人では夢を追い求めることが難しい時もありますが、周囲に理解や支援を提供してくれる人々がいれば、夢を現実するための力強いサポートとなり、この言葉は人々に自分の夢を追い求めるだけでなく、その夢を共有しサポートし合うことの大切さを伝えるために使われます。これでも本当にそうですよね。自分一人では何もできなかったりすることもあると思うんですけど、やっぱりこう助けてくれる力強いサポートがあることで、やっぱりこう自分にも自信がついたり、周りにも共感してもらえて助けてもらうこともできるので、本当にね、自分一人では何もできないって思っている人も多いかと思うんですけど、違うね視点からも助けてもらえるように、ぜひぜひお互いにね、その大切さを見つけてもらえたらいいなと思います。あと、真の成功は他人があなたにどれだけの利益をもたらすかではなく、あなたが他人にどれだけの価値を提供できるかによって測られる。プリントレンディー、この言葉はプリントレンディーが成功や成果を測る基準について述べたものと考えられます。トレンディーはビジネスや自己開発の分野で活躍し、成功を追求する人々に向けてアドバイスや方針を提供しています。この言葉は、真の成功は自己中心的な利益や富によってのみ測られるものではなく、他人への貢献や価値観提供によるもので測ることができるっていうことを表しています。成功は他人に対して何か価値のあるものを提供し、彼らの生活や状況を改善することで実現されるという考え方です。この言葉は、人々に成功を追求する際に、自己中心的な利益だけでなく、他人に対する貢献や価値提供も重視するように促すために使われます。これでもすごく素敵な言葉ですよね。あと、強さは常に、自己成王によって生まれる。レオナルド・ダ・ヴィンチ。この言葉はレオナルド・ダ・ヴィンチが自己成王や内面の強さの重要性を強調するために述べたものと考えられます。ダ・ヴィンチはルネッサン期のイタリアで活躍した芸術家、科学者、発明家であり、その多彩な才能と洞察力で知られています。この言葉は自己成王が強さや力を生み出す鍵であることを示しています。自己成王は衝動や感情に振り回されるのではなく、理性や意志を持って自分の行動や思考のコントロールすることです。その結果、内なる強さや意志の強さが生まれ、困難や試練に立ち向かうための心の強さが失われます。この言葉は人々に自己成王や内面の強さの重要性を認識し、自己律することの重要性を与えるために使われます。自分に正直であれば他人のすべてがうまくいく。チャーリー・チャップリン。この言葉はチャーリー・チャップリンが自己誠実さや重要性を強調するために述べたものと考えられます。チャーリー・チャップリンはサイレント映画の時代に活躍し、多くの人々に笑いと感動を与えました。この言葉は、自分自身に対して誠実であることが成功や幸福の鍵であるというメッセージを伝えています。自己誠実さは、自己理解や自己需要の基盤となります。自分自身と素直に向き合い、自分の欠点や弱点を認めることで、成長や変化を促し、他の人々との関係をより健全なものにすることができます。チャップリンは自身の経験からこのような言葉を得たと考えられます。この言葉は人々に自己誠実さや誠実さの重要性を認識し、自分自身の信頼し、自分の人生を生きることを促すために使われています。人生は一度きりの人生を生きる。マリリン・モンロー。 マリリン・モンローは1950年代から1960年代にかけて活躍したアメリカの女優であり、彼女の言葉は多くの人々に影響を与えています。この言葉は一度しかない人生を大切に生きることの重要性を表しています。人生は慎重で一度しかないものだということを認識し、自分の時間や可能性を無駄にせず、最大限に活用することが求められます。この言葉は、人々に自分の人生を大切にし、後悔のないように生きることの重要性を与えるために使われています。これでも本当ですよね。人生は一度きりなので、本当に時間を無駄にせずにね、自分のやりたいことを、諦めずにやり遂げていただきたいなと思います。人生で重要なことは、自分の命がどれだけ豊かになるかではなく、他人の命がどれだけ豊かになるかだ。ルネソン・マデラ。この言葉は、ルネソン・マデラが人々に対して他者への思いやりや共感の重要性を伝えたと考えられています。マンデラは南アフリカの政治家であり、アパルトヘイトを民主主義の推しに、託されたことで広く知られています。この言葉は人々に自己中心的な考え方ではなく、他人への思いやりや共感を持つことの重要性を示しています。人生で真の意味を見出すためには、自分自身の成功や豊かさだけではなく、他人の幸福や繁栄に貢献することが欠かせないと言われています。マデランは、ミゼラの経験や信念からこのような言葉を述べたと考えられます。この言葉は、人々に他者への思いやりや共感を持つことの大切さを認識し、他人とのつながりや支援を通じて豊かな人生を築くよう促すために使われています。これでも本当にそうですよね。自分の幸せだけを考えていても、何も豊かにはならないと思うんですよね。やっぱり、人に対しての思いやりっていうのはすごく大切なことだと思うので、皆さんもね、ぜひ人に対して思いやりを持つようにしてみてくださいね。失敗することは成功することよりもはるかに重要だ。失敗から学ぶことへ成功の道が見えてくる。ヘンリー・フォード。この言葉は、ヘンリー・フォードが成功への道を歩む中で得た洞察を共有するために述べられたと考えられます。フォードは自動車産業の先駆者であり、フォード・モーター・カンパニーの創業者として知られています。この言葉は、失敗は成功の道のりに不可欠であり、失敗から学ぶことが成功につながるというメッセージを伝えています。成功への道は常に一直線ではなく、途中で挫折や失敗を経験することがあります。しかし、その失敗から得られる教訓や洞察が次の試みで成功するためのヒントや方針を提供してくれるのです。フォードは、自らの経験からこのような考え方を得たと考えられます。この言葉は人々に失敗を恐れずに前進し、それを成長の機会と与えるように鼓舞するために使われています。これでも本当にそうですよね。失敗は成功のもの、元っていう言葉があるのと同じで、本当に失敗を怖がっていては何もできないと思うので、ぜひね、失敗は、いけないことではないので、もちろん、命に関わる失敗は、ダメですけど、そういうこと以外の失敗はいくらでもしてもいいと思います。そこから成功の道につながっていくと思うので、ぜひぜひ試してみてくださいね。自分の弱点を知っていることは最大の強みである。イチロー。この言葉はプロ野球選手であるイチローが自己認識や成長の重要性を強調するために述べたものと考えられています。イチローは日本とアメリカの両リーグで活躍し、そのキャリアを通じて多くの経験を積みました。この言葉は自分自身の弱点や限界を理解し、受け入れることが成長や成功につながるという意味を持っています。 自己認識がなければ自分の弱点を克服するための努力や改善ができません。そのため、自分自身を客観的に見つめ、自分の弱点を知ることは、それを克服するための第一歩です。イチローは自分のキャリアを通じて多くの挑戦や困難に直面し、その経験からこの言葉を得たと考えられています。この言葉は人々に自己認識の重要さを伝え、自分の弱点を克服するための自己成長のプロセスに鼓舞するために使われています。これでも本当にそうですよね。自分の弱みを克服するためにこういうことってあるんだなと思います。苦しい状況に直面したとき、あなたがどのように反応するかが重要だ。エリザベス・テイラー。この言葉はエリザベス・テイラーが人々に対して困難な状況に対処する際の重要性を強調したものと考えられます。彼女は映画界で活躍したアメリカの女優であり、その生涯を通じて様々な挑戦に直面しました。この言葉は苦しい状況や困難に直面した時、その状況に対する自分の反応が重要であるという意味を持っています。困難な状況にあった時に、どのように対処し立ち向かうかが、その後の結果や解決策に大きな影響を与えます。ポジティブな姿勢や創造的な解決策を見出すことができれば、困難な状況も乗り越えられる可能性が高まります。エリザベス・テイラーは人々に、自らの状況に局面的に積極的に取り組む姿勢を促すためにこの言葉を述べたと考えられます。明日を怖がる必要はない。今日を十分に生きれば、明日は自然とやってくる。フランクリン・D・ルーズベルト。この言葉はフランクリン・D・ルーズベルトが人々に未来への希望と前向きな姿勢を与えるために述べたものと考えられます。ルーズベルトはアメリカ合衆国の第32代大統領であり、大凶作や第二次世界大戦などの困難な時代をリーダーシップを取った指導者となっています。この言葉は、明日の不安や将来への心配をする心配はなく、今日を十分に生きることが大切であるというメッセージを含んでいます。明日に対する恐れや不安は、現在の幸福や充実した生活を阻害することがあります。そのため、今日の喜びや成果を重視し、今日の積み重ねが自然と明日を作り出すことを信じることが重要です。ルーズベルトは人々に未来への楽観と前向きな姿勢を持つことの重要性を伝えるためにこの言葉を述べました。困難な状況に直面したとき、その中には必ず成長の機会が潜んでいる。ウィンストン・チャチル。この言葉はウィンストン・チャチルが困難な状況に対処するために方針として述べたものとされています。チャチルは第二次世界大戦のイギリスの首相と知られ、激動の時代をリーダーシップで指導しました。この言葉は困難な状況や逆境があるときに、その中には成長の機会が忍んでいるという意味を持ちます。つまり、困難な状況を乗り越える過程で、自己成長や学びが生じるということです。チャーチルは戦争や危機に直面したときに人々に希望と勇気を与えるためにこのような言葉を述べました。困難な状況をチャンスと捉え、前向きな姿勢で取り組むことが成長や成功の道へと開くというメッセージが含まれています。以上、有名人の言葉をお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春 全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
続いて視聴者さんからの投稿をちょっとお伝えしたいなと思っています。ラジオネームいぶりがっこタルタルさんより、高校時代に担任の先生が言ってた言葉、強くなければ生きていけない、優しくなければ生きる資格がないかな。優しさって時には勇気にもなる。自分が優しくないと相手にも優しくできないと思う。男子校だったからこういうセリフを先生は言ったのかもだけど、男子校に行けたことは良かった。私も優しい男でありたいと思っています。こういう素敵な先生に出会えるのってなかなかないと思うんですよね。本当に素敵な先生からの素敵な言葉ありがとうございます。私も本当に人に対して常に優しくいられるかっていうのはわからないですけど、気持ち的には優しく強くいたいなと思っています。本当にこういう素敵な言葉をね、たくさんこれからもぜひぜひ投稿していただけたら嬉しいなと思っています。ネットラジオでね、こうやってラジオ本当のラジオみたいにこう投稿していただけるのってすごく嬉しいなと思っているので、これからもこういう投稿をね、コーナーとして設けていきたいなと思っています。これからもよろしくお願いします。以上、視聴者さんからの投稿をお伝えしました。続いて、後半です。6月の金運のいい日とドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っています。6月の前半の金運のいい日なんですけども、こちらはですね、6月の6日の木曜日、こちらが大安新月で、双子座になります。6月の7日の金曜日、虎の日。6月の9日の日曜日、辰の日。6月の11日、火曜日、一粒万倍日となっています。毎回言いますが、一粒万倍日にですね、喧嘩や怪我、借金は絶対にしないでくださいね。本当に何十倍、何百倍って返ってきます。その代わり、借金を返すとか、新しいことを始めるとか、明確さにするとかっていう日はすごくいい日なので、ぜひぜひこの日にですね、新しいことをチャレンジするとか、何かをこう、資料を集めるとかっていう日にしてもいいかなと思っています。以上、6月の前半の金運のいい日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っています。今回はですね、こちらもちょっと赤いカードになるんですが、12番のガーネット。ガーネットって1月の誕生石でもありますよね。共同創造。ガーネットの竜はあなたと共同創造を従っています。あなたが心の中にそっとしまい込んでいる夢や希望を、ガーネットの竜は力強く現実に導きます。この竜を選んだあなたの希望は、実はあなただけのものではありません。神様があなたの心にそっと忍ばせた宇宙全体の夢なのです。あなたにはどんな個人的な願望にも見えても、それをあなたが叶えることによって宇宙が良くなり、地球が良くなり、社会全体が幸せになります。そういう希望をあなたは胸の中に持っているのです。その夢をガーネットの竜はサポートしたがっています。それが宇宙全体の幸せであり、竜の幸せなのです。あなたの夢は何でしょう？その夢をガーネットの竜に乗せてください。必ず 叶います。キーワード真実、夢、愛、情熱、一心不乱、見事なまでの完成、感謝、竜のワーク、私は竜と共同創造を行います。本当にね、すごく素敵な一枚になっているので、こちらもぜひね、待ち受け画面とかにしていただけたらいいかなと思っています。以上、金運のいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる？手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくのだろう。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、本当にちょっとね、投稿とかそうやっていただけるのってすごくやっぱりやっててよかったなって思えるので、これからもね、そういう投稿とかいただけたらすごく嬉しいなと思っています。もちろん投稿があった時はできるだけ、読んでいきたいなと思っているので、これからも引き続きよろしくお願いします。あとですね、ちょっと、個人的にちょっと、紹介したいなと思うライバーさんがいまして、実は私、ワンセブンライブで配信をしているんですけども、AI クリエイティブ、クリエイターの方がいらっしゃいまして、ちょっとですね、次の回6月の放送の時にはちょっと表紙を変えようかなと思っていて、その方のねイラストをちょっと使いたいなと思っているので、また詳しくはその時にお伝えしたいなと思ってるんですけども、配信中にですね、そのいろんなこうワードをこう入れてって、こうランダムにこう AI にこうかけると、こう自動的にこういろんな画像がバーって出てくるような、一体化なこう配信をされてる感じなんですよね。で、ちょっとすごく面白いなと思っているので、よかったらね、遊びに行っていただけたら嬉しいなと思っています。その方のね ID の方も、ここではね言わないで、リンクに貼り付けたいなと思っているので、そちらを見ていただけたら嬉しいなと思っています。そして私も配信してますので、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、こちらもフォローしていただいて遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなと思っています。で、こちらの方で収録しているものに関してはインスタの方にも言葉としてアップしていきたいなと思っているので、インスタとTikTok の方にもですねアップしていくので、そちらの方もフォローしていただいて、つながるようにしていただきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。 ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は in リアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。